神の国の奥義の4回目ということで、今日は神の国での私たちというね、ことで交わりたいと思う。で、我々が神の国に生まれた。先ほど兄弟が祈られましたが、私たちは生まれた。新しく生まれた。ね。そして私たちがどのようなものにされているか。これを御言葉そのものをね、見ていきたいと思ってます。で、昨日、私映画大好きなもんですから、もう最近はね、3日に1遍ぐらい映画見てるかな。で、昨日見たのはね、バブルへゴーっていう映画なんで、面白かった。90年の3月にね、タイムマシンで飛んでくっていう話なの。で、90年の3月に、大蔵省がですね、不動産に対するその融資の総量規制っていうのを出したんですよ。で、それで日本のバブルが潰れて、不景気の10年以上経ったわけ。で、その、ね、バブルのその元凶であるところの、その大蔵省のね、総量規制を、これを出させないようにするっていうね。で、日本をこういう今みたいな状況じゃなくてね、もっと明るい日本にするって、そういう何とか SF みたいなね、お話なんです。これがね、実によくできてましてね、非常に面白い。で、あの当時のですね、風俗。皆さん知らないかな？私は日本キリスト教と何も関係なかったんで、世の中のことよく知ってるわけ。で、あの頃は、六本木のディスコでさ、超ミニで、ボリコン、ワンレンボリコンって知りません？ワンレンボリコン、髪の毛をロングにしてね、ワンレングス。ね。で、ボリコンってぴったりした、スーツみたいなの着てさ、ね。で、こうやって踊ってたわけよ。みんながもうバブルの泡踊りしてたわけ。ね。その頃はですね、今は細眉が流行ってる。あの当時は太眉なの。ゲジゲジみたいな。そのね、風俗のね、そのギャップ。これが実に面白いんです。ね。で、その映画の中でですね、なんて言ってるか。日本の景気はもうこのまま行くぞと。ね。で、もうみんながさ、もう阿波踊りしてさ、お金がビンビン飛び回ってね。で、銀行は絶対潰れないと。ね。銀行が潰れるはずがないじゃないか。もうそうやってみんながね、もう舞い上がっちゃってる世界なわけ。ね。で、思い起こしますと、私も17年前って言いますと、何やってたかって言いますとですね、結構羽振り良かったわけよ。でね、アメリカのですね、サンディエゴにですね、オフィスビルを買いましてですね、で、不動産投資をやったわけ。ね。で、前回も話したけど、あの頃5200万から400万ぐらいかな、借金してね。で、あの当時はね、月に36万円ぐらいローン返してたんです。ところが金利がさ、6% か 7% ありましたからね、未払い金利が溜まるんだよ。元本減らないで金利が溜まっていくわけ。で、毎年さ、ローンの明細書来るとさ、また増えてる。返してんのに増える。そういう時代だったわけ。ね。で、私たちもね、それから裁判やったんですけど、で、あの映画の中でもね、長銀が出てくるわけ。知ってるでしょ、長銀。ね。で、あれが絶対潰れるわけがないって言ってんだよ。潰れちゃった。でしょ？潰れちゃった。で、あの長銀も私たちが訴えた。で、あの長銀のあのビルね、独特のビルなの。こうやってね、前、上の方がでっかくてね。で、あの前で我々そのメガホン持ってね、こう、カードつけてですね、ね、シュプレイコールやったんだよ。そういう時代だったわけ。ね、で、そういうのをね、非常に思い出しましてですね、懐かしいとともにですね、自分の愚かさもね、思い出しながら笑い飛ばすというね、そういう映画なんです。ね、ぜひ見たらいいと思う。キリスト教会の中にいた人は分かんないかもしれない。だから世の中に触れてた人は実によく分かる。で、あの頃はね、スイカがないね、スイカ。だから今の若い子が、ね、あの当時にタイムスリップしますと、生活できないのよ。携帯ないんだもん、携帯。でしょ？それから駅の切符だってさ、どうやって出たらいいか分かんないね。駅員さんがカチカチカチカチカチってやったわけでしょ？そういう時代。非常 常にね、その、まあ、風刺の映画であってね、要するに何を言いたいか、世が変わるということです。長銀だとか、ああいう大銀行が潰れるわけがないじゃないか。ね。この今のバブルの景気がずっと続くとみんな思ってたわけよ。ところが、一発で潰れ。10年間以上、この状態。ね。で、ようやっと今来たと思ったら、上と下の格差がうんと開いちゃってる。ね。そういう時代になってきてるわけです。で、あの頃はね、まあ私も稼ぎました。正直言って。ね、1900万ぐらい稼ぐ。じゃあリッチな生活できました？まあそれはマンション買いましたよ。ね。だけど、税金でポワンと持ってかれちゃう。400万、500万取られるんだから。だから、稼げど、ね。みんな吸い取られていくんですよ。日本ってのはそういう国です。要するにね、百姓政治。生かさず殺さず。と、もうそれ稼いでもつまらん。いうこと分かったわけ。だから、お金なんていうのはですね、パウロが言う通りです。必要なものが満たされていればそれでよろしい。サンディエゴのオフィスビルなんていらない。今日食べる糧があればよろしい。ね。着るものがあって住むところがあればいいではないかと、パウロ言ってるでしょ。で、世の中のね、流れっていうのはそういうもの。そして、同時に、ブログにも書きましたけど、キリスト教会も変わっちゃった。でしょ？80年代当時に売れてた本っていうのはね、アンドリュー・マーレの本だとかね、ね、18世紀、19世紀の非常にいい、人たちの本が売れてたんです。今、売れてる本って見てごらんなさい。わけのわからん、金馬金粉系ですよ。そうでしょ？で、へんてこなのが来てさ、ね、クリスチャンがなんか床の上転がったり服脱いだりとかさ、騒いだりとかヒステリー起こしちゃったりとかさ、そういうおかしなキリスト教になっちゃってる。これからますますおかしくなってくる。だから世の中も変わったな、キリスト教会も変わっちゃった。もうあの頃のいいものはない。で、命の言葉者がね、その当時のいわゆるいい本をね、復刊しようとしてるわけ。で、一つのタイトルについて100人かな？希望者が出てきたら復刊しますって言ってるわけ。出ない。そういういい本を買いたいっていう人が100人もいないんです。そういう今の状況です。だから今ね、アンドリュー・マレ、僕は一応一通り揃えてるんですが、ああいう本は今手に入りませんよ。古本屋でよっぽど探さないと。こういう状況に今なってきてる。で、目先のものを追っかける。で、ある意味でね、これからキリスト教会がね、バブルの時代入ってきます。阿波踊りや、こうって。六本木のお立ち台の上で。バブルってのは一体何あれ？目先だけが膨らむことです。主は言われましたよね。小麦粉の中にふくらし粉を入れると膨らむ。あ、なんで膨らんでるわけ？空気です。発酵して二酸化炭素で膨らんでるんですよ。ね、前も言ったかもしれませんが、ですからパンを、あのふっくらしたパンを買うってことは皆さんは二酸化炭素を買ってるんです。ほとんど。バブルです。目先だけわーっとこうでかくする。目先だけね、なんかこう輝いている。で、あの頃のね、その風俗がね、よく描かれて、輝いてるわけ、みんなが。輝いてる。だけど、目がで座ってないのね。目がいっちゃってる。そういう時代のね、まあ、ちょっとチクっている。ね、チクリチクリとこう、風刺している映画なんですけどね。あれ面白いですよ。皆さん17年前何やってました？よーく思い出してください。相当ね、まだ皆さんもお若く。キャピキャピだったでしょ？僕だってまだ30そこそこですからね。あの頃はね、散々遊び回ってましたね。非常にね、よう楽しんでた。で、あの頃ね、ちょっとその前にね、金曜日の妻たちへっていうのやったの。知ってるかな？ であれ見てさ、であの頃私代々木に住んでたんでね、で子供まだ一人だったでしょ、で何ベビーカーに乗せてさ、で歩きながら代々木公園行ってね、でもそこで半日ぐらいぼーっとしてるわけで、歩って今度原宿の大通りでさ、あそこにハーゲンダッツのアイスクリームがあるんですよ、ね、であそこでさハーゲンダッツ食べながら、でまた帰ってくるんですけど、それが楽しみだったの、そういう暇な生活やったんですけどあの当時の匂いがプーンとこうしてくるわけね、プーンとしてくる。でそのじゃあ17年間がどういう時代だったか、まあいろいろあった。だけど思い起こしてみると主の真実を知ることができた17年だった。だから私はねその裁判やりましたけど、まあその中においてもね自分の愚かさの実ですよ、刈り取ったわけですよ。だけどもそれをも主はね全部帰り見てくれたね、全面勝利だった。だから私と一緒に戦った1000名以上の原告団の人みんな助かったの、わかります？だから私がそこに関わったっていうのは置かれたんだよ、そこに1000人の人たちを助けるために。だからパウロってそうじゃん、パウロが乗っていた船どうなりました？破船したでしょ。その時にパウロなんて言いました？大丈夫だ、主がこれを助けるって、みんな一緒にいた人は全部助かるでしょ。クリスチャンというのはそういう役目を負っているんです。えめ、だからそのね、あ僕もバカだなと思いましたよ、はっきり言って。騙されたなと思ってさ、よく考えればと思って、あ乗せられた思いましたけども、しかし主の真実は私たちの愚かさ不真実をはるかに超える、それすらも主の真実を知る機会になるんです。だから私たちのその裁判のですね結果っていうのは、レンダーライアビリティと言いまして、貸して責任というものを問うたんです。要するに、ね、銀行から借りる、ね、それは貸した側に責任があるという、そういう論点で戦ったわけで、そのレンダーライアビリティを問うた裁判は日本にはないんですよ。だからそれが全面的に私たちの場合認められた。だからさ、日本の裁判史上で歴史的な、まあ、和解だったんですけどね。で僕らの要求は15億要求した。向こうははじめ2億5000万だと。しかし我々はそこで粘って7億5000万で蹴りをつけたわけですね。それで主はねそういうところに働くんです。共産党の弁護士を皆さんダメよ、あのね体制側の弁護士ダメですよ。共産党の弁護士はすごい正義感の塊です。で彼らはお金とかそういうもので働かない、純粋だよ、あの人たちは純粋。ある意味でね、共産党っていうのも一つの宗教ですね、宗教です。無神論という宗教なんですその共産党の弁護士にね私は助けられた。だけどね本当にねその自己犠牲的に働きます、本当です。これはね、でまたその弁護士の姿見てると何を見るか、イエス・キリストを見るわけです。私たちの主は何でしたっけ、弁護者です。天において私たちのために弁護してくださるお方でしょ。だからそういう意味であのね8年9年の戦いでしたけど、私はね今振り返って楽しかったな、ね、一歩間違うと自己破産に、ね、自己破産になるんですよ、ね、で下手すと寿町行ってたかもしれない だけどね楽しかったね、非常に面白かったです。ああいう経験っていうのもね皆さんぜひしてくださいとは言いませんけどしたら面白いと思います。だから私たちね何かがあってもそれにこうのめり込まなくていいわけよ。自分で全部追っかぶさられてそれを何とかしようと思うと、もう自分でねこう視野狭窄になってねぐわーっとこうのめり込んでちゃう。そうすると余計に物事を混乱がすんです。問題起きたらちょっとこうね映画見るように、あのバブルの映画ね、映画館で映画見るように自分の状態をちょっとこうスクリーンに映してみるんです。そうするとバタバタ焦らなくていいわけね。あこうやってバブルで踊ってるなって、あ面白いなって、こうちょっと自分をさ客観的に見ればいいわけ。そこにその隙間のところに主の御手がふっとこう働くわけ。わかります？それね、もうガー ーって自分で抱えちゃってね、自分で全部抱え込んでさ、なんとかってやってるから主が働く隙がないんだって。わかります？手放してふっとこうね、距離を置けばそこに主の御手がふっと働くわけね。そういう意味で、まあ、皆さんね、その映画見た後ね、よーくその17年間を振り返ってみてください。その時にどういう主の御手の働きがあり、今自分がここにあるのは誰のゆえなのかというのがよくわかります。私たちはここにあるのは誰のゆえ、今ここにありこのようにされているのは誰のゆえだとパウロ言ってましたっけ。主です。ただキリストです。そのことがよくわかるね。だから映画っていうのはね、そういう意味で面白いんですよ。人間っていうものを客観的にこう見ることができるわけね。バブルへゴー、ぜひご覧ください。メッセージで映画の勧め、ね、温泉の勧め、なかなかこういう人いませんけど。あとまだね、2、3いい映画ありますんでね。私のブログ見るとなんか映画ばっか書いてある。映画って本当にいいもんですね。さよならさよなら。さてそこでですね、今日のあれですけど、ちょっとね、またウォッチマニーのね、これ見てください。いや、これもまた不思議なのね。私のメッセージを用意した後にこれを、訳したわけですが、これ素晴らしい。ガラテア 1-15、 しかし私を母の体内にある時から選び分け、恵みによって召し出してくださった神が御心のままに御子を私に示された。で、これ英語で見るとですね、御心のままにっていうのはね、御子を私に示すのは神のプレジャーであると。プレジャー、喜びであるね。だから我々の中に御子を私に示したのはこの神のプレジャーであった、喜びなんだ。皆さんが御子を知るということは父なる神にとってのプレジャーです。プレジャーですね。英語で言うでしょ、何かやってあげた時にね、向こうがお礼したとすると、 You are welcome とかね、It's my pleasure とか言うんですよ。 My pleasure。 主は私たちに御子をくださったね。お前なんか罪人でどうしようもないんだけど仕方なしにやったんだね、ありがたく思えじゃないんです。皆さんに御子をくださるのは御父のプレジャーです、喜びですね。で、こうウォッチマンには言ってます。もし可能であったとしてもね、あるいはその変貌の山でにいたとしても、あの当時の弟子たち十二弟子と今の私の立場を交換したいと思わない？皆さんね、イエス様が今ここにいてね、目に見える形でいて、その衣の房にこう触れたらいいなと思います？ウォッチマンにはそういう必要がないって言ってるんです。なぜかというと、当時のイエス・キリストはね、時間と空間に制限されていた。だからね、ガリラヤにいる時にはエルサレムにおれない、エルサレムにいる時はガリラヤにおれないわけよ。だけど主は死を経て復活を経て今どういう存在になりました？イエスは復活の後閉まっているね、扉閉まっている部屋にも入れましたよね。イエスは今、最後のアダムは何になりましたっけ？命を与える霊となった。つまり彼はもちろん肉体の体持ってますよ、霊の体持ってますが、同時に精霊によってどこにでも臨在できる存在になっているわけです。だから今私たちの中にその御子がおられるということです。だからこの私のうちにいるキリストを知ったらば、当時の十二弟子のイエスの知り方、つまり目で見て物理的に触る、聞く、触れる、そういう知り方はもういらないって言ってるんです、ウォッチマニーは。なぜ？皆さんのうち一人一人の中にイエスキリストがおられる。そのイエスを啓示することは父にとっての何？プ プレジャー、喜びです。皆さんが内なるキリストを知るということは父なる神にとってのプレジャーです。あのね、神を喜ばす、あるいは来たるべき時代ね、御国をミスしない、御国を獲得するためにはどうしたらいいんですか。頑張ってね、働け、奉仕せよ、神を喜ばせ、何をするわけ。今ある方がバイブル Q&A のところに質問されてね、そのことを考えると怖くなるんです。怖くなっちゃう。なんか神にね、知らないって言われちゃうんじゃないでしょうか、御国から出されちゃうんじゃないでしょうか、不安になる。何をすればいいんですか、どうしたらいいんですか。神を喜ばすのは何。私たちが御子を知るということです。皆さんが内なるキリストを知れば知るほど、それは神のプレジャーです。プレジャーです。だから新約の奉仕というのは、ね、いわゆる目先で何かをすることが本質ではないということ。もちろんその必要ありますよ、私ですね。だけれども本当の奉仕というのは内なるキリストを知る、そのキリストを神へ捧げるということです。神が唯一満足する存在は何？この人に聞け。イエスが自らバプテスマを受けてね、上がった時に天から鳩のように聖霊が下った。これは私の愛する子、私の満足するものである。神が唯一満足するものは何？キリストです。だから私たちの内なるキリストを私が知る、そのキリストを証しする、そのキリストを語る、そのキリストをお互いに交換する、そのキリストをお互いに共有する、これが神のプレジャーです。これが我々の交わりです。私たちの交わりというのは仲良しごっこじゃない。私たちの交わりというのは父と御子の交わりです。その中にとどまること、それを共有することですね。で、まあ、実はその金妻の話ですが、あれにですね、パティオって出てくるわけ。中庭があってさ、そこでみんなで食事やって楽しいね、友達集まってやってるという、そういう場面あったわけよ。それ見ちゃったの私は。ああいうのが欲しいなと思ってね。で、まあパティオはなかったので、私一応バルコニーがあるね。でそこでまあバーベキューもやろうと思えばできるんですけど、あのこと書いたわけ。だからある人がね、メールくれましてですね、非常に受けたってわけよ、金妻がね。で、私もうやってます。ね。もう、集まって、食事をしたり、いろいろお互いにね、交わるんですが、そこでキリストを共有してる。楽しんでます。それがものすごく、ね、流れるというわけ。お互いの間からキリストが流れてですね、この交わりがものすごく楽しい、親わしい、そういうメールくれたさ。金妻クリスチャンバージョン。皆さん見てないかな、あの番組。ダメかな、見てないかな。見てる人わかるんですけどね、クリスチャンの交わりっていうのはそれなのよ。そこに集まっているときに自然とキリストが流れていくわけ。お互いそれを共有してるわけ。でその中でお互いの生活とかね、いろんな日常の問題とかそういうものも共有するわけよ。これがクリスチャンの交わりです。コイノニアです。だからそういう交わりがあちこちにねできてくればいいわけ。一つに集めてね、1万人の大盛会やってね、あんなことやる必要全然ないです。ないです。本当のリバイバルってのはそういう各地でもって、そういう人たちがね、集まりを持って、交わりを持って、そこでキリストをお互いに共有して、ね、自分の生活共有する。そういう交わりがあちこちにできることです。これが本当のリバイバルです。リバイバルって何？命が生きるということです。誰の命？キリストの命です。このキリストを楽しんでいる兄弟姉妹があちこちにできればいいわけよ。 えめ、一箇所にまとめてね、俺の教会、俺のね、何あの、何カバリング教会いくつ、そんなこといらないの。それぞれがそれぞれでそこで始めたらいいわけ。あ、僕の来んなよ、あのルークさんのカバリングに入りたいんですけど、僕はやらないっつ、カバリングやりたい先生いっぱいいるからって、ね、そっち行ってくれ、私は違う、ね、あなたがそこで始めたらいいんですよ。そこで 2,3 人でもって何すればいいわけ、イエスの名のもとに集まればそれでよろしい。そこに私もいる。だから本当のリバイバルが起きたら、牧師なんかは失業いらない、出版社だっていらない。なんで、聖書があればいい、聖書があればいいでしょ。これが私の持っているビジョンです、ね、だから絶対派手なものじゃないんです。人の目が、ね、注がれるべきものでもないんです。だってさ、金妻やっててどうすんの、 2,3 人のおばさんたちが集まってそこでキリストをね楽しんでる、記事にならないですよ。新聞記事になるっていうのはなんかさ、ね、金歯が舞った、そんなんばっかりでしょ。むしろそういうものから離れたところでキリストを楽しむことです。これがいわゆる主が今私たちに求めていることです。そのために内なるキリストを一人一人が知るということです。えね、はい、そこでですね、じゃあ見ていきましょう。私たち、御国の私たちはどういう存在ですか。私たちはどういう存在、新しい私たちについての真理、ロマ書、ね、5章12節を見てください。ロマ書5章12節、で多くの人が、まあ、前回も言いましたけども、自分が何であるかっていうことを忘れて、自分が何をしたか、何ができないかっていうことを恐れてるわけ。これをしちゃったからもう裁かれる、これができないからもう御国を得られない、こういう発想になってるわけ。私たちは何であるかがまず大事である。で、じゃあ私たちはいいですか、なぜ悪いことするわけ、なぜ罪を犯したかっていうと、私のこの体の中に罪があるからでしょ。だけどそのね、これは、ウォッチマン人の言葉で言うと単数形の罪と言われてますが、sin、ね、ローマ5章12節こう書いてあります。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪、これは単数形の sin が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったのと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからだ。アダムが罪を犯したときに全人類に罪が入っちゃったんです。その罪が私たちに継承されている。だから前にあのコリンのメッセージでもありましたけど、赤ちゃんでもね、その罪を明かしするのは簡単だ。教えなくても罪を犯す人間というのは、私たちの中にその罪がね継承されている。で、このね、聖書の真理っていうのはね、これすごいんだよ。現代コンピューター科学の最先端も言っているんです。ちょっと難しい話しますけどね、ちょっと勘弁してください。オブジェクト思考プログラミングっていうのがある。オブジェクト思考プログラミングで、これはどういうの、かなり哲学的なんですけども、簡単に言いますとね、プログラムを書くの、一から全部こう書くの大変なのよ。昔は全部一人一人がね、一行目からビャーっとこう書いてったわけ。僕たちがコンピューターやり始めた頃はね、80年代70年代後半80年代、そうやって全部一行一行書いてたとね、できたものが全部バラバラになっちゃうし、全部一から書くの大変なんだよ。で、今どういう風になってるかというと、ちょうどね、服を作るときに型紙があるのと同じなんです。なんかほら、10号とかなんとか号とかあるんじゃない？ね、あのサイズの型紙がもうできちゃってるわけ。その型紙を持ってきて、これをクラスと言います。もうある程度出来合いのものがあるわけ。で、それを今度は個人に合わせてアレンジして 作るわけでしょ。同じようにプログラムもね、クラスというものがもうできてるんです。で、そのクラスをちょっといじくって、ここのここに走っているのね、ここのプログラムを作るわけで、そのクラスっていうのはだから分類なんだよね、あるこういうまとまりなんです。で、その中のものを取ってきて、そこにいろいろとこう具体的なもの、例えば襟はこうしてくれ、ボタンはこうしてくれとかさ、いろんなそういうのも注文をつけて実際の服ができるわけよ。それと同じようにそのプログラムもできるわけで、そのね、できたプログラムをね、実体って言うんです。オブジェクト、クラスがあって、それにいろんな修飾をつけて実体ができる、これがこのコンピューターの中に走ってるわけです。私たちもね、同じなのよ。皆さんは誰にも教えてもらわなくて罪を犯したわけでしょ。なんでか、アダムのクラスに生まれたからです。わかります？アダムクラスに生まれた。だからそのアダムクラスのもの、クラスの中にはね、3つの要素があります。属性、状態、機能ね、属性っていうのは性質、それから状態っていうのはね、生きてる死んでるっていう状態、機能っていうのは働きです。で、この3つのものがアダムクラスにあるものね、どういう属性を持ってました？罪。どういう状態でした？死んでた。機能は罪を犯してた。我々はもう自動的にこのアダムクラスの中に生まれちゃったからね、そのアダムクラスの性質、属性、状態、そして機能が個々の皆さんの生活の中で実体化されたわけ。オブジェクトになったんです。じゃあ神のね、救いっていうのはどういうもの？皆さんに善を行えね、一日一善ね、清き一票をこうやってやってたわけ。何かルールに従ってね、これを一つ一つ守りなさい。 No、 我々に神はどういう救いをくれたかっていうと、皆さんをアダムクラスの中で何したわけ？死なせたんです。キリストが死んだ時に、私たちはアダムクラスに生まれちゃった。そのアダムクラスはもう終わり、つまりアダムクラスの型紙はもうなしよ。そして皆さんがキリストと共によみがえった時に、皆さんは今度生まれたでしょ、神の国に生まれたでしょ。どこに生まれたわけ？キリストクラスに生まれたんです。で、この生まれる死ぬっていうのは自分でできるの？人間できる？できない。これは神の側の責任、あるいは神の側の技なんです。で、我々は今キリストのクラスの中に生まれた。キリストの型紙を皆さんは持ってるわけ。キリストのクラスの中の属性は何？義。キリストのクラスの中の状態は何？アライブ、生きている。キリストのクラスの中の機能は何？義を行うんです。だから今度は皆さんはね、いいですか、アダムクラスに生まれたら自動的に罪でね、死んでいて自動的に罪を犯したんです。今度アダムクラスからキリストクラスに生まれたでしょ。キリストの型紙皆さんは持ってるわけ。それに個々の生活、私たちの日常生活の中で、その型紙にな、また学生になってたね学生じゃん、大学生なんでね君たちとかやっちゃうんだけど、そのね、いいですか、その型紙に個々の生活におけるアレンジを付け加えていくわけよ。その付け加えたものが皆さんにとって実体化されていくんです。オブジェクトになっていく。このようにして皆さんの生活にこのキリストの実体が現れてくるわけですから、この真理っていうのはね、まあ逆だよね。世の中の科学がようやっと聖書のレベルに追いついてきたわけよ。こういう思考パターンをパウロはもうね、一世紀の時に知ってたわけ。それを今最先端のコンピュータープログラミングでやってんですよ。オブジェクト思考言語っていうんです。ね、 ジャバーとかいろんなのがあります。私もあの分かったふりして大学で教えてますけど面白いでしょ。私たちの持っている型紙は誰の型紙？キリスト。あとはそこにね、それぞれ個々の人が置かれている状況違うよね。性格も違うでしょ。で、その型紙にアレンジするんだよ。襟はこうして、ボタンはいくつ？ね、そうやって一つずつアレンジ、ポケットどこにつけるの？わかります？そうやってキリストは個々に私たちの全ての必要を満たしてくださるわけ。えめ？これがオブジェクト思考の思考パターンなんです。すごいんですよ。ね？というわけで私たちの人生はキリストの型紙に従って、キリストが私たちの中に掲示されることによって、ね、ぼっちまりが言ったように、私たちのうちにキリストが掲示されるときに、それぞれに違ってるんだよ。私のキリストはこういうキリスト、私のキリストはこういうキリスト。だけど、型紙としては同じクラスにあるわけ。だけど、個々の小さなところ、ボタンの位置だとか袖の形とか襟の形は違ってるわけよ。それは皆さんのそれぞれの個性、それぞれの人生、それぞれの生活に合わせて、キリストがアレンジされるわけ。だけども、同じキリストです。キリストの属性は義。キリストの状態は生きてる。キリストの機能は義を行う。これが内側にキリストが掲示されるということです。この掲示されたキリストを神はプレジャー、喜ぶんですよ。だから新約の祭司の務めっていうのは、この型紙クラスなるキリスト、いいですね、これを私たちの個々の生活の中で実体化していくことなの。オブジェクト化していくことなの。このようにして具体的にプログラムが走るわけ。プログラムが走ればあと簡単でしょ。ボタンちょんと押せばあと自動的に全部やってくれる。だって今自動的に録音してくれてるでしょ。気にしないよね、もうね。あれ大丈夫？だから僕気にしてないよね。もう自動的にプログラミングが走ってるわけでしょ。同じ。私たちもそのプログラミングが実体化されたら、あとそこにちょんとスイッチを押す、スイッチを押すってことない進行を働かすんですよ。だからあとは自動的にそれが何かをしてくれるわけ。だからパウロが言ったように、ね、私たちの何？パウロはもう一生懸命働いたよね。誰よりも働いた。働いたけどこれは誰によるって言いました？私のうちの恵みである。自動的に恵みが働いちゃうわけよ。これが我々が注ぎ出すということです。これはキリストを内側で実体化してなかったら無意味なの。格好だけね、奉仕伝道のようでやったってもう歯くしばる。のんのん疲れるだけ。私の内なるキリストがね、現れてくることです。そのキリストをお互いに共有し、交換し、キリストを交わるときに、私たちの交わりが成立するんですよ。こういう交わりを知っている人たちがね、あちこちに出てくれば、これが神がリバイバルするということです。その人たちを用いるんです。わかります？普通のおじさん、おばさんとして、普通の生活、普通の仕事をする、普通の家庭、ね、家事をやる、そういう小さなことにおいて神は栄光を受けられるんです。キングダムフェイスで今そういうメッセージもあります。神は小さなことで栄光を受けられる。それから人間生活の価値っていうメッセージもあるんです。言ってること同じでしょ？人間生活は尊いんです、皆さん。人間生活ってのはどういう生活？霊能者になるわけ？違う。無力です。人間なんてのは本当に無力です。その無力の中にキリストが実体化されるとき、キリストの何かが流れるわけよ。これがキリストを栄光化することです。これが新約の祭司の務めなんですよ。アメン？というわけで、このね、オブジェクト言語っていうのはね、こう聖書的なの、非常に聖書的。さあそこで、聖書の御言葉を見てください。ローマ、ね、ローマ 6-18。ローマ 6-18。皆さんね、罪を恐れる。罪を犯すことを怖がる。余計にビビります。なんかね、もう怖くて怖くて、父なる神が怖い。怖い怖い。そういう 心理状態、パラノイドと言います。パラノイド、ね、我々はそういう恐れを持つ必要はない。なぜ？ローマ 6-18、 罪から解放されて義の奴隷となった。私たちは罪に対してはどうなったの？キリストと共にアダムが持ってたんだよ。アダムが持ってる罪だよ。だからアダムクラスの中にいる限りは自由にならないわけよ。だから神はそのアダムクラスの型紙を全部破棄した、十字架で。信じます？これが私たちのまず第一の救いです。私たちは義を、ね、罪を犯さないことはできない。じゃあ罪を犯した者は律法によればどうなるわけ？罪の報酬は死です。死ぬしかない。じゃあこれから自我を十字架につけて死ぬ？ No、 死んだ。これ本当に知ったら自由です。本当に自分がもうキリストと共にアダムクラスの型紙がもう終わったということを知ったら自由です。えめ、罪を恐れるっていう心理はここを知らないからです。そうするとどうしたらいいのか、ああすればいいのか、こうすればいいのか、こういう思考パターンに入っていく。これは罠です。私たちはアダムクラスが終わった。そしてね、今 6-22、 しかし今は罪から解放され、罪から解放され、神の奴隷となり清潔に至る身を得た。その行き着くところは地獄である。わわわ、行き着くところはどこ？永遠の命です。私たちはもう死んだ。罪から来る報酬は死だ。しかし神のくださる賜物、賜物って何？我々が一生懸命やって報酬として得るんじゃないよ。私たち値しないものが得るもの、これを得た。これは私たちの主キリストイエスにある永遠の命だ。この永遠の命がね、なんか先に行っちゃってんの。人参ね、いずれもらえるだろう。違う。今皆さんはもう持っている。キリストと死んだとき、一緒に死んだとき、私たちもアダムクラス終わり。キリストが蘇ったとき、私たちもキリストの型紙を得たんです。まずこの客観的な神が成してくださることを明確に知るべきです。この暗証聖句見てください。このね、恐れる人にはこの御言葉が実体化されてない。こういうこのようなわけで、一人の人によって罪が世に入り、罪によって死が入り込んだように、死は全ての人に及んだ。全ての人が罪を犯したから。しかし恵みの賜物は罪とは比較にならない。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人、イエス・キリストの恵みの賜物とは、多くの人に豊かに注がれる。なおさらです。この賜物は罪を犯した人によってもたらされたようなものではない。裁きの場合は一つの罪でも有罪の判決が下される。律法を守ろうと思ったら、一個でもね、ミスったらもう終わりなのよ。100あったとします。99まで全部守った。最後の一つでこけたら、今までの苦労は全部水の泡。だけれども、ね、恵みが働くときには逆なの。いかに多くの罪があっても、無罪の判決が下される。皆さん、罪をまず恐れる心理から解放されてください。私たちはアダムクラスに生まれたので、アダムクラスの性質、状態、ね、行為、機能が実体化されていった。それに対してはイエスは何をしてくれたわけ？血でもって全部キャンセルです。皆さんが恐れている罪、あ、このことは許されない、あのことはね、ダメだ、神は執念深い神だから私の罪を永遠に忘れない、怖い、出るのが怖い、神はどういう方？ あなた方の罪を忘れるって言ってんでしょ。全能の神が忘れちゃう。これ考えるとややこしくなります。全能の神が忘れる、忘れちゃうんです。皆さんの頭の中には残ってるよ。前回言ったね、変幻形にね、海馬というところに残ってます。で、不思議なのね、悩んでる人っていうのはね、大事なことは覚えません。御言葉にこう書いてあるでしょってのは覚えないのよ。なのにあのこと、このこと、私は裁かれる、私はダメ、それはよーく覚えてる。逆なんですよ。私たちの失敗、私たちのトラブル、私たちのいろんなもの、神は忘れてる、皆さんは覚えちゃってる。神はどうでもいいことはすぐに忘れる、大事なことを覚えている、皆さんはその逆。私たちにとって大事なことは、大事なことを大事にするという当たり前のことです。皆さんの過去の全部、それは神はどうされたって言ってんの、忘れた。だから忘れたっていうことはね、神が一切思い出さない。じゃあ皆さん怖がる？神の前出るの。そのアダムにあって実体化されていた個々のものね、恐れる？恐れない。神は見ていません。ですからまず本当の意味でこの罪々、個々の実体化されたもの、これは血でもって全部クリアだということ。神は覚えていない。えめ、これが真理です。皆さんの会話、このだんだんね、衰えつつあるこの会話、記憶力、そこ会話ってとこ残ってるのよ、記憶がね。ね、これを皆さんが、いいですか、見つめるから悪い。それも置いてきなさいと、置いてけぼりでいいって言って。皆さんの新しい存在は、内なるキリスト。このお方がね、どういう属性、義、どういう状態、生きてる。このお方どういうことをする、義の行為をする。これが我々においてどんどん実体化されていくわけです。これが我々クリスチャンの生活なんですよ。そしてこれが神が喜ぶことです。御子を皆さんのうちに掲示するのは、my pleasure である。ええね。だから皆さんが何すればいいかわかるでしょ？内なるキリストを味わえって言ってるんですよ、神は。内なるキリストがどういうお方であり、何をなされ、何を なしてくださるのか、どういう人なのかを知れと言ってるんです。そのために必要なのが、ウォッチマンにも言ってますね。知恵と啓示の霊がいるって言ってるんです。最後のここでしょ、私たちはもう肉によってはキリストを死することをすまい、ね、真理、あるいは霊的な実際においてキリストを知る。神は私にすでにご自身の知恵と啓示の霊をくださっている。皆さんはもう持っている。だって皆さんはイエスをどなたと告白します？主と告白しますね。それは聖霊によらなければできないんですよ。聖霊の現れっていうのを誤解しないでよ。金馬金粉じゃないのよ。聖霊はどういうお方？皆さんのうちにキリストを掲示するお方です。これが本当に御霊に満たされるということでしょ。変な霊に満たされちゃってる。ね、正解ってわけのわからん霊を受けてくる。違う。誠に御霊、聖霊に満たされたら、内なるキリストを知る。これが私に霊が与えられている理由です。2番見てください。神の子の立場を経験する鍵です。 私たちがこの神の子である、これは客観的な真理です。その真理を経験する皆さんの信仰ね、信仰が働くときにどなたが動き出すわけ？御霊です。この方が皆さんのうちに何かを、いいですか、このプログラムと同じように自動的にしてくれてるわけ。この時に、ね、間違いないで、感じるか感じないかを気にしないのよ。御霊がいる、本当かしら、何か現れがあるんじゃないかとかね、そういう何か目で見えるもの、聞こえるもの、触れるもので確認するんじゃないんです。信仰です。だって今ほらプログラム動いてるね。僕ほら見て、喋るとほらピコピコ言うでしょ。ここピコピコ 音声がほら動いてるよね。動いてるんですよ。感じます？ああプログラムが動いてる、動いてる、動いてる、ゾクゾクしちゃうわってかさなんか倒れたくなるとかさ、ここで動いてるのね。感じます？感じないでしょ別に。感じる感じないっていうもので御霊の働きを考えちゃダメです。感覚ではない。もちろんね、内側にそういう感覚がある時ありますよ。私一番初めにキリスト信じた後ね、わけわかんなかった。大体僕はクリスチャンなんて嫌いだしたからね、ツタヌカラマルチャペルで乙女が祈りを捧げてやってられっかよと思ってさ、絶対そんなの嫌だったんだから。だけれどもイエスっていう名前を呼ぶとね、動くのよ。この中でふふっと動くの、何かが、なんだこれは誰かがいるっていうね、そういう感じはねしたわけ。だからそういう感じる時もあり、もちろん我々の感情に触れますからね、涙が流れたりとか、いろんなね声が出るとか、いろんなそういう風な現れはありますが、御霊をそれで確認するんではないんですよ。私たちの霊的経験っていうのは、そういう感覚とか目に見えるもの何かで測らない。ペンテコステカリスマ、なんか聖霊派ってのも、そのペンテコステとカリスマに分かれてさ、なんかその威厳を伴った聖霊のバプテスマを受けるのがどっちかで、どうのこうのややこしい分類があるんだけど、聖霊のバプテスマを受けたからすぐ威厳が出るってない、関係ないです。何か現れがあるの関係ないです。聖霊を受けるっていうことは何？信仰です。そういう何か感じるもの感じないものじゃない。私たちはイエスをどなたと心得ますか？この引導が目に入らぬか？このお方をどなたと心得ます？皆さん、あなたの私の主です。ならば皆さんは聖霊を受けているんですよ。世の中の人で言ってごらんなさい、バブルやってる人ね、あなたにとってイエス・キリストは何ですか？は？世の中の人に尋ねてごらんなさい。よくあるでしょ、宣教師がなんか、あなたは神を信じますかとかやる人たちいるけど、ああいうのってつまずき与えるだけだよね。ああいう突拍子もないのってね。世の中の人にとってイエス・キリストは？は？終わり。皆さんにとってはイエス・キリストが気になるでしょ。例えばイエス様から見捨てられるんじゃないかとか、罪裁かれるんじゃないかとか、それ気にしてるでしょ。それがもう救われてる証拠なんですよ。何にも関係ない人は、は？え？何？終わり。全然恐れもないです。神はあなたを裁きますね。ね、ほらなんか、キリスト看板ってのあるでしょ、黒いあれに黄色い字でさ、 あれ読んだって普通の人、え、気味悪いな、終わりね。竿の上にスピーカーつけてる人たちいる。いや、我々、私の友達もあそこにいるんです、知ってる人がね。だからあの人たちのね、純粋さってのは分かるけど、どう見てもあれはね、どう見てもちょっと僕はあんまりね良くないわな。何、初詣行く人にね、行列、神はいません、皆さんが拝んでる神は偽物ですとか、わからないって世の中の人は、その引っかからないの。どなたが神でね、 私はクリスチャンとして私は神の前で正しいか正しくないか気になるのはなぜ、皆さんの霊が生きてるからです。生きてない人は関係ないです。そんなの聞こうが何しようが、わかります？だから自分がもうダメじゃないかとか、自分が見捨てられてる、裁かれてるとか、そういうのを恐れるっていうのは救われてる証拠なんです。聖霊を汚す罪を犯す、我々には犯せません。そのことを恐れるっていうことは聖霊を汚してないということです。アメン。安心してください。皆さんがそのことで怖くなる、不安になる、恐れを持つということは、皆さんのね、良心が生きてる証拠です。アメン。騙されちゃダメですよ。我々はね、そういう感覚、そういう繊細さを大事にしろってコリンアカートも言ったね。傷つきやすさを大事にしろ。そうすればそれが人に使えるときに、ね、何をどうすればいいか分かる。自分がこうされたら傷つく。ならばそれをするなと、簡単なことだ。同じようにね、イエス・キリストの御心を恐れる。知りたいと願う。そういう気持ちがあるってことはもう皆さんが聖霊を受けている証拠です。えめ、ここに信頼すればいい。そしてこのね、巫女の霊はローマ 8-14、こう書いてありますね。神の御霊に導かれる人、ローマ 8-14、 神の御霊に導かれる人、誰でも神の子供である。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではない。子としてくださる御霊を受けた。私たちは御霊によってアバ父と呼ぶ。お父さんなんですよ。天の父です。皆さん、これは内なる御霊がね、私たちのうちでそういう叫びを生み出してくださる。私たちが神の子供であることは御霊ご自身が私たちの霊とともに証ししてくださる。もし子供であるなら相続人でもある。えめ。ただしキリストの苦難をも預かるでしょうと。栄光と同時に苦難にも預かるでしょう。だけどこの苦難っていうのはなんかね、貧乏してね、人からもう、小突き回され、そういうのじゃないのよ。御国を証しするときに出てくる苦難です。皆さんはやらなくていい苦難を自分で負っちゃってるわけ。これが私の十字架だわとか言ってね、そういう十字架主は負わせないって。主の十字架は何を生み出すわけ？命です。主の悔い改め、神にある悔い改めっていうのは命へと導く。世の罪定め、世のいわゆる後悔するとかね、そういうのは何をもたらすか？死をもたらすんです。コリント書に書いてあります。だから今自分がどっちの状態かっていうのは身を見れば分かる。内側が、まあ、冷たくなって苦しくなってなんかもう疲れ果てるっていうのは本当の悔い改め？ No。本当の悔い改めならば、その時例えば御言葉で切られたとしても、痛みがあったとしても、その後は自由、喜び、明るさ、光があるはずです。だから騙されちゃいけない。我々は命へともたらされるために十字架に預かるんです。この命を外したものは全部フェイクです。見かけがどんな立派でも嘘です。命が内側に躍動する、命の光がある、命の安らかさがある、滑らかさがある。これが我々のうちにキリストを啓示するという意味です。えめ、欺かれちゃダメよ。まだあなた悔い改めが足りない、もっと白状しろ、もっと告白しろ。嘘です。悔い改めのミニストリーとかやるでしょ。嘘です。過去をほじくったって何も言ってない。悔い改めとは何でしたっけ？向きを変えることです。我々いいね、このローマ書の 8-14-17、 そしてこの暗証聖句を見てください。恵みが働くときはいかに多くの罪があっても無罪である。皆さんは今無罪。一人の罪によってその人を通して死が支配するようになったんです。 世は死で満ちているでしょ。もし今六本木のディスコ行ってこうやってやったらどうでしょうね僕昔やったんだからディスコ、サタデーナイトフィーバーとか、あの時代ね、私もねいい決まりしたね、かなり入り浸りましたね今もしそういうのにやってたとかな、だんだんやってるうちに内側が喜びが多分消えるでしょうね、しだけます、わかる。あのね、例えば一つこういう例がある。田舎で同級会あるのね、毎年夏でね、同級会行くと今日楽しいわけよ。あの時代もすぐタイムスリップしますからね、初めわかんない、あやばい誰だっけとね、ちょっと本数少なくなったりとか、シワがちょっと増えたりとかさ、だけどだんだんとねいるとね、その時代に戻っていくわけよ。だからあの女の子はみんなほら名前変わってっけど、昔の名前で呼ぶわけよね。その中でさ、昔の状態になって結構楽しいわけ、ね、で二次会カラオケ行くわけ、カラオケで、カラオケでやると70年代ね、私は中村雅俊ね、あの時代に入ってっちゃうわけよ。でこう結構気持ちよく歌える、三次会行こうって行くわけよ。だんだん内側がしなけていくわけ主はここまで許されている、大いに楽しんでください。ここから先行ったらしだける、この一線が分かる。命が私たちを導くんですよ。だから聞かないで、これやっていいですか悪いですか、同級会の後二次会にね行ってカラオケ歌っていいですか悪いですか、聞かないでよ。私は歌ってますから命が喜ぶものを皆さんは許されている。命がしだけたらそれはもう主は喜んでいないんです。これが御霊に導かれるということです。簡単でしょ。内側にそういうね躍動があるか、潤いがあるか、それともしだけちゃうか。しだけるとね、内側冷たくなっちゃいますよ。なんかね、みんな楽しくねやってバカ話してんだけどね、自分だけなんかポツンとしてね、おこれ場がちょっとまずったなってね、もう浮くわけ浮くわけ浮くんです。だけどハマっておれるときにはハマっておれるのよね。殺そうって牧師じゃねえの、いいのか、こんなとこで歌って、僕は牧師じゃないっつうの楽しめるものは楽しんでください。内側がしだけたらやめるべきです。これは主が喜んでいない、わかるんです。それは一人一人に違うんです。いやルークさんそう言うけど、私はとてもそんなかなわない、あんなねカラオケボックス行ってやるのは私はとても嫌だ、嫌な人は嫌でいいんですよ。わかります？ロマ書14にあるでしょ。ある人はこうして、ある人はこうして、ある人は野菜だけ食う、ある人は肉を食うね。その良心が弱い人は些細なことで良心が汚れちゃうから、だから内側が喜びがなくなっちゃうわけ。良心が強い人っていうのはあまりそういうものに影響されなくなるわけ、周りの状態にね。だからそういうところに行ったとしても平気なんですよ。だってイエス・キリストの周りにいた女性はどういう女性ね、イエスの周りにいた女性ってどういう女性でした。例えば今私のところにですね、歌舞伎町あたりのね風俗の女の子が来てさ、涙で僕の足を濡らして髪の毛で拭ったらどう思う、私ちょっとこうやばいよってこうなるじゃん。だけどイエス・キリストはその女の愛を受けるほどに純粋だったんですよ。あれできないですよ。女の私のところ涙で拭ったね。それをね、この女はね、シモンよね、罪を多く許された者は多く愛すんだなんて誰が言えます、そんなこと。イエスはそれができるほどに純粋だったんです。だからイエスはどこへ行っても汚れないんですよ。歌舞伎町行ったって汚れない、ね、どこ行っても彼はそこに純粋であり、そこに光を灯したわけでしょ。これがクリスチャンのあり方です。だから何をして悪いか悪くないか、そういう基準じゃない。皆さんの内側のこの輝きがあるわけ、こういう躍動感、これが消えないようにする。だから御霊を消してはならないって言ってるんです。 あれは御霊が去るんじゃないんですよ。御霊というのは内側でこう喜ぶときは私たちと一緒に喜びます。感情も湧き上がってきてね、内側が炎上がある。だけど御霊が喜ばなくなったら御霊はすぐにスッて引っ込むんですよ。御霊は自己主張する方しないんです。奥ゆかしい。だから私たちが自分を主張しているんであれば御霊は引っ込みます。キリストを引っ込みます。だから私たちが降りるんであれば御霊が動き出します。このようにして私たちは分かるんです、この御霊に導かれるということが。これが神の子として生きるコツです。そして鍵はもう一回言います。ここね、暗証聖句見てほしいんですが、一人の人を通して死が支配するようになった、ね、一人の人を通して死が支配するようになった。しかし、神の恵みによ、恵みと義の賜物とを豊かに受けている人は、一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになる。皆さんはこの恵みと義の賜物をもう豊かに受けています？ハロー、受けています？受けているんですよ。豊かに受けている。皆様もキリストのクラスに生まれたんだから、キリストの義を持ち、命を持ち、機能、働きを持ってる。そして生きるということです。生きる、もちろん新しい命、同時に生きるときに何をするわけ？支配するんです。支配する、これね、一気あるいは命にあって支配する。支配っていうのは頭からですね押し付けるんじゃないんですよ。違う、命がそこを支配する、命の領域になっちゃう。だからイエスはどこへ行ってもそこで支配していたんですよ。例えばサタンによってね、十字架に作られた、あれイエスの敗北に見えた、だけどイエスはそこで支配したんです。悪をあそこで全部支配しちゃったわけ。だからあの十字架に対しては悪はもう何も成し得ません、何も成し得ません。イエスはそれを復活によって証明した。それを私たちにくださっている。私たちは支配するんです。えめ、そこで一人の罪によって全ての人に有罪の判決が下された。あいつが悪いんですよ。あいつ誰？あなたのご主人、あなたの子供、あなたの上司、誰が悪いの？あいつ誰？アダム。アダムの罪によって全ての人に有罪の判決が下されたように、一人の正しい行為によって全ての人が義とされて命を得た。一人の人誰？キリスト。だから皆さん頑張る、義を勝ち取れ、聖なる行いをせよ、ホーリネスじゃーとか言って、やればやるほどおかしくなります。私たちは誰のゆえ？一人の新しい人、キリストのゆえです。一人の正しい行為、キリストがやったから全ての人が義なんですよ。皆さんは義人です。誰のゆえ？キリスト。自分じゃないよ自分じゃないですよ、キリストのゆえです。これ知ったらね、恐れません。また自己嫌悪にも陥らない。自分を罪定めもしません。なぜ？自分を罪定めするっていうことはキリストのこの力を無効だと宣言することですよ。でしょ？キリストはもう皆さんを義と知って、立法が入り込んだのは罪が増し加るためであった。私たちの罪を暴くため。しかし罪が増したところには恵みは消え失せました。罪の満ち溢れたところは恵みは消えました。恵みなんて書いてあります？なお一層満ち溢れた。 溢れた。溢れるってよく考えて、溢れるっていうのはね、ここにペットボトルがある。これは下にね、ちょこっと入ってるだけです。あるいはここにこれもそう、ちょこっと入ってるだけです。これ溢れてない、溢れてない。溢れると、ここから溢れたんです。溢れた。この恵みは溢れた。皆さんの上に。罪が満ち溢れたところには、なお恵みがね、一層満ち溢れた。ね。もう罪を恐れます?なあなあなあなあ。こうして罪が死によって支配していたように、恵みも義によって支配する。皆さんは何によって支配されてんのよ?罪?皆さん何によって支配されてんの?恵みです。恵みは義によって支配しつつ、私たちの主イエス・キリストを通して、どこに導く?永遠の裁き。永遠の命です。この命を楽しめって言ってくださっているのが、神であり、御子を皆さんのうちに啓示するのは父のプレジャーです。喜びです。これが新約の奉仕者の務め。わかります?次の時代に御国を得てそこで支配する。ある人は5の町、ある人は10の町を委ねられる。どうやって支配するわけ?憲法を学び、法律を学ぶ。何によって支配するって書いてありました?命です。生きることです。生きることによって命、このキリストの命によって支配する。だから今このキリストの命の支配を知っていれば、もっと別の言葉で言うと、恵みによって支配されていればいるほど、自分がどのように支配すればいいかが分かるわけよ。自分が支配されてなかったら分からないって。でしょ?自分がそれによって支配されて、神の恵み、憐れみがこうやって働く。こういうね、自分の愚かさに対しても神はそれを全部ケアしてくださる。こういう支配のされ方をしていたら、同じ支配の仕方を次の時代にできるわけ。ということはもっと言い方変えると、内なるキリストを、それは知るということです。そのお方を知るということです。これが次の時代に備えるための私たちの今、なすべき地上での職務です。アーメン。祈りましょう。ハレルヤ。ロード。Thank you, Lord Jesus. Heavenly Father, I thank you. You have made us to be the Son of God, and you are the joy of the Son of God. We are the Son of God, and you are the joy of the Son of God.最高の喜びであります。そのためにイエスよ、あなたは地上に生まれ30年間の人間生活を経、私たちの弱さも私たちの試みも全部を味わってくださったことを感謝します。それは人間生活を共有するためであります。あなたは極限まで人となられた神であることを感謝いたします。私たちが塵に過ぎないことに心を留め、私たちの成り立ちをよく知られている神であります。私たちの霊は燃えていても肉体が弱いと、それを憐れんでくださる神であることを感謝いたします。そして主よ、私たちは自分の意思によって生まれたのではなく、また意思によって死ぬのでもありません。 しかし私たちが生まれたこのアダムのクラスをあなたはすでに終わらせてくださっていたことを感謝します。アダムの状態、アダムの属性は罪、アダムの状態は死、アダムの機能は罪の行為。これが私たちの生活において実体化され実を結びました。今までの全ての失敗、愚かさ、全部それはそのアダムのクラスの実体化であります。しかしこの個々の罪はあなたの血によって現れたことを感謝します。あなたは、私はあなた方の罪を思い出さない。私たちの記憶に残るその痕跡を見つめることがないように、神が見るように自分を見ることができますように。神は私たちをキリストのうちに置き、私たちを見るときに御子を見てくださることを感謝いたします。私たちはキリストのクラスの中に置かれたからであります。キリストのクラスの中に復活したからであります。キリストのクラスは、属性は義、状態は命、機能は義の行為であります。これが私たちの生活において実を結ぶことでありましょう。一つ一つがそれぞれの個性に従って実体化されることでありましょう。キリストは私たちの全ての必要の満たしとなられるお方であります。私たちにとって伸び縮みしてくださり、私たちの弱いところに入り込んでくださり、私たちの賭けを満たすお方であります。この方にあって私たちは満たされております。一人の者の罪、これが死をもたらしました。しかし一人の方の行いが私たちに義、恵み、そして命をもたらしてくださったことを感謝します。今私たちは恵みの支配のもとにおります。どうぞ主よ、この恵みの支配が私たちの中にもっと満ちあふれ、この恵みの領域が拡大しますように、神のキングダムが拡大しますように、この時私たちを通してこの命が流れます。お互いにその命を共有し合えます。楽しむことができます。これが私たちの交わりであります。二人または三人が私の名によって集まるところには私もまたいるのである。この約束を感謝します。どうぞ主よ、死が支配したのと同じように命が私たちを支配しますよ。私たちがあなたの支配のもとに服すれば服するほど、私たちもどのように統治すればよいか、どのように治めればよいか分かるでありましょう。今私たちの生活で混乱した部分、不安を覚える部分、争いがある部分、葛藤がある領域、その部分にキリストを置くように、その領域をキリストの支配に明け渡すように。何をどうしていいかわからないのは、まだそこに恵みが足りていないと知るように、方法でなく人間的な知恵でもなく、キリストを知るように。そこにキリストがおったらば、キリストがなすことが問題のすべての解決であり、満たしてあることを知るように。その欠乏、問題、葛藤、不安、病においてキリストを知るように、内なる御子を啓示することが父の喜びであると、この時その状況を支配することができるでしょう。混乱することはなく、パ ニックに陥ることもなく、平安と安息でその状況を扱うことができるでしょう。あなたは復活の命を持っているということを主観的に経験するでしょう。これが私たちが経験したキリストであります。このキリストを知れば知るほど、またお互いに仕えることも知ることができるでしょう。御国、神のキングダムでどのように生きるかを知ることができるでありましょう。主よ、どうぞそのように私たちを導いてください。今問題に置かれ、欠乏に置かれ、今心の悩み、葛藤、傷、これがあるのはキリストを知るためであると知るように、そこにキリストを招くように、キリストをそこに置くように、それは父の喜びである。むしろ私たちが弱いとき、私たちが混乱するとき、私たちが欠乏を感じるとき、私たちが無力を感じるとき、私たちが惨めなとき、私たちが落ち込むとき、それはキリストのチャンスであると知るように、キリストにあっては一切ネガティブなものがないと知るように、神のキングダムには一切の暗さがないことを知るように、一切の暗さ、一切の不安、一切の冷たさ、これをイエスの名によって追い出すように、まずあなたの内から追い出すように、絶えず内側が温められ、光が灯り、躍動し、楽しみ、内側に命がありありと生きるように、そのことを求めるように、これは父の喜びである。ますますキリストを啓示されるように、恵みによって支配されるように、罪の満ち溢れたところにはなお一層恵みが満ち溢れると知るように、今自分の問題、いろんなものを全て主の前に明け渡すように、手放すように、そこにキリストを招くように、キリストにそこにいていただくように、御子の形をそこに刻んでいただくように、 私たちを命から命へともたらすことであることを感謝します。内なる命を慈しむことができますように、お互いの命の交わりを楽しむことができますように、これが私たちの祭司の務めであることを感謝します。